皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年1月13日にミンフイネットで発表された、中学校教師が校内でファールンダーファーを実証するという内容の前編です。それではお聞きください。中学校教師が校内でファールンダーファーを実証する、前編。文、遼寧省のダーファーです。尊敬する主婦、こんにちは。同州の皆さん、こんにちは。私は1997年にファールンダーファーの修練を始めました。今年64歳で、退職前は中学校の教師でした。1999年7月、中国共産党はファールンダーファーへの迫害を開始しました。その後、退職するまでの約10年間、私は堂々とダーファーを守り、本校の学生や教職員に真相を伝え続けました。第20回ミンフイネット中国放映が始まりました。主婦にこれまで私が仕事場でファールンダーファーを実証してきたことをご報告いたします。1、学生がファールンダーファーに対する誹謗中傷を含む問題に答えないように阻止する。2002年春のある日、本校の中学3年生の学力試験の模擬試験が行われました。私は試験監督を務めました。この学年は8クラスあり、約400人の学生がいました。政治科目の試験の時、試験問題が配布された直後、同じ試験場で監視を担当している同僚が私に手を振ってある問題を見せてくれました。一目見てファールンダーファーを誹謗中傷する問題だとわかりました。最後の大きな問題で配点もかなり高かったのでした。この同僚はファールンダーファーの真相を理解していました。私は彼女が教えてくれたことに感謝しました。私は振り返って外へ歩き出すと、同僚が私を止めようとしましたが、止めることができませんでした。私は、どうすればよいか、絶対にこのような問題を学生に答えさせてはならない。これは衆生を破壊し、ダーファーに対する犯罪を衆生にさせることだ。私は誰を探しに行けばよいのか。そうだ、校長先生に直接相談しよう、と思いました。当時、この校長は私の学校に赴任してからまだ6ヶ月しか経っていませんでした。私は校長室のドアをノックしました。中には校長と用務員がいました。用務員は校長の書棚を修理していました。私は校長に、校長先生、私はあなたとだけ話したいことがあります、と言いました。校長は用務員に出て行くように合図しました。私はすぐに校長に、現在政治の試験が行われており、その中にファールンゴンを中傷する問題があります、と言いました。校長は、これらはすべて購入した問題集です。学生に練習させて、万が一中学校の学力試験でこのような問題が出たらどうなるでしょうか、と言いました。私は、こんな問題には答えられません。ダーファーの主婦は、天上の神々は皆地上の衆生が何をしているのかを注視しており、その善悪を記録しているとおっしゃいました。ファールンゴンは中傷されています。中国共産党の過去の運動はいつもこうでした。まず宣伝を行い、次に罪を着せて陥れ、最後に全国民を動員して批判します。劉少奇の批判もそうやって行われたのではないのですか？政策は頻繁に変わり、後に無罪を与えられました、と言いました。校長は笑って、あなたは重大な問題についてよく理解しているね、 考えてみますと言いました。私は校長に礼を言って試験会場に戻りました。私は座り、私は中国共産党がダーファーに対して衆生に犯罪を犯させるようなことは絶対に許しません。この学校の場で起きることは私にかかっています。師父、どうか弟子にご加持を与えてください。ダーファーを迫害するすべての邪悪要素を徹底的に解体してくださいと強力な少年を発しました。少し待ちましたが動きはありませんでした。私は再び校長を探しに行きました。すると校長が教科書の選定や進路指導など教育や学習に関する事務を担当する主任と話しているのを見ました。私は、校長、試験開始からもう20分以上経ちました。もうすぐこの問題に答える学生が出てくるでしょう、と言いました。校長は、わかりました、と言いました。私はまた試験会場に戻り、少年を発し続けました。しばらくすると先ほどの主任が十数枚のメモを手に持ち、各試験場に1枚ずつ配り、試験監督を任されている教師にメモの内容を黒板に書き写させました。私と一緒に試験監督をしていた同僚がメモを受け取り、黒板に、第5問の論述問題は回答してはいけませんというこの言葉を書き写しました。同僚はこの言葉を書き終えるとすぐに振り返り、笑顔で私に向かって親指を立てました。こうして数百人の学生がファールンダーファーを誹謗中傷する重罪を犯すことを間一髪で避けることができました。その間にもう一つのちょっとしたハプニングがありました。私が校長室から一回目に出てきた直後、仲のいい同僚数人が集まって私をどこに探しに行けばよいか相談していました。なぜなら一緒に試験監督をしていた同僚が彼女たちに私が試験会場から出て行ったまま行方不明だと告げていたのでした。同僚は私がまずいことになる、罰せられると心配していました。同僚たちは私が校長室から出てきたのを見ると皆驚いて、私たちはあなたは絶対に校長に会いには行かないと考えていました。学校の首脳部の先生たちのところには私たちはすべて行きましたが、あなたはどこにもいませんでした。私たちはあなたがどこに行ったのだろうかと考えていました。と言いました。私は、校長に直接話すのが一番です。問題を解決することができました。と言いました。その後同僚たちは私を勇敢で力強いと次々と称賛しました。校長が赴任してから2年目、校長は私を英語科教科研究会長、教科の指導や研究を行うための会議や活動の長に昇進させました。2. 授業中に学生に真相を伝える。 A. 最後の授業。1999年の秋、私は1年生のクラスの担任の仕事を引き継ぎました。教育の仕事をしっかり行いながら、時々学生にファールンゴンの真相や伝統文化、人としての道理について伝えました。私はダーファーを固く収めていたため、後になって学校は私に担任をさせなくなり、そのクラスの教科担当授業だけになりました。しかし学生は依然として私を信頼し、学生との関係は依然として良好でした。2002年6月20日はこの学年の学生たちが学校にいる最後の日でした。 本来そのクラスの最後の授業は別の先生が担当するはずでしたが、その先生が用事があったため私が代わりに担当することになりました。授業中、学生全員が一致して、先生、これは私たちの卒業前の最後の授業です。今日は授業を受けなくてもいいですか？代わりに先生が物語を話してください、と要求しました。私は、いいですよ、では修練の話をしましょう、と言いました。その時、全クラスの40人以上の学生の視線が同時に壁の監視カメラに向きました。私は、クラスメートの皆さん、恐れることはありません。先生が歩んでいるのは最も正しい道であり、行っていることは最も正しいことです。ですから皆さんは恐れることはありません、と言いました。次に私は釈迦牟尼仏の物語と歴史上のいくつかの謎について話しました。次に私はファールンゴンについて話しました。ある学生が、天安門焼身自殺とはどういうことなのですか？と尋ねました。私は学生たちに偽りの天安門焼身自殺事件の疑問点を話しました。天安門広場の警官がなぜ消火器を背負ってパトロールしていたのか。焼身自殺したとされる劉紫英は、焼身自殺した時に炎によって喉が切断されていたはずなのに、病院に搬送された時彼女はなぜまだ歌を歌うことができたのか、などです。クラスメイトたちは皆驚嘆していました。授業が終わる直前、学生たちは次々と、先生、私たちに一言お願いします、と要求してきました。私は、クラスメイトの皆さん、明日は卒業です。私が皆さんに送るファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、という一言をどうか忘れないでください、と言いました。クラス全員が拍手しました。こうしてこの学年の学生たちは中学校の最後の授業を終えました。ここでちょっと一息入れましょう。私は靴が脱げたと言ったのです。学校の指導部は圧力がかかっている状況で、私が学級担任を務めることを許可しませんでした。しかし、私の優れた教育実績により、学校は中学3年生の英語の授業について、中学学力試験の責任者として私に連続して担当させました。きっと主婦は私にもっと多くの学生に接する機会を与えたかったのだと私は思いました。学年の新学期になるたびに私は知らない学生たちと出会いました。そしてできるだけ早く学生たちと距離を縮め、授業の中でファールンゴンの真相を伝えました。私は毎年学生たちに真相を伝えました。単独で伝えたこともありましたし、主に授業の中で伝えました。単独で学生と接する機会と時間は限られていたからでした。 一方、授業で伝えればすべての学生に伝えることができました。真相を伝えるときはいつもある話題やきっかけを借りて段階的に自然に真相の内容に引き入れました。ある学年のあるクラスで私が担当になってから1ヶ月経ってもなかなか真相を伝える機会がありませんでした。そこで主婦にご家事をお願いしました。ある日、私の夜間の授業で私が授業をしていたところ、下から邪教、邪教という学生の声が聞こえました。声は小さかったのですが、それでも全員に聞こえました。ちょっと見てみると小柄な男子学生が言っていました。すぐに話を続けて、クラスメートの皆さん、根拠のないことを言ってはいけませんよ、と言いました。その後、私は学生たちにファールンゴンの真相を伝え始めました。30分以上話しましたが、学生たちは息を呑んで真剣に聞いていました。私が話し終えると学生全員が拍手をしました。授業が終わり、私は教室を出ようとしていました。すると先ほどの小柄な男子学生が走ってきて私に、先生、私は邪教とは言っていません。中国語で同音異義語の靴が脱げたと言ったのです。と言いました。私は、ああ、と一声言って、その小柄な男子学生を見て笑いました。私にこの同音異義語を聞かせることで、学生たちに真相を伝える機会を与えてくださり、師父に感謝いたします。ある日、校長が私を呼び出し、彼のオフィスへ私を連れて行きました。そして彼は私に、今後の授業における注意点ですが、現在はどんな父兄もいるということです、と言いました。真相を知らない父兄が校長のところへ告発してきたのだ、ということがわかりました。私は動じず、少年を発しながら、機会を逃さず校長に真相を引き続き伝えました。真相を伝え終えた後、私は、校長先生、ファールンゴンを修練している私の体調は良好で、欠席や病欠もありません。また、学校で何か良いことがあれば、私は争うことなく他の人に譲ってきました。私は個人的な利益のために校長先生を訪ねたことは一度もありません。ですから心配しなくても大丈夫です、と言いました。校長は私のこの話を聞いてとても喜び、満面の笑みを浮かべました。私はその機を逃さず校長に参拝を進め、彼は中国共産党の組織から脱退することに同意しました。C、真相を理解した学生は善良な選択をした。真相を理解した学生たちは、卒業後、学業を続けるにしても、就職するにしても、ファールンダーファーに対して正しい念を保つことができました。ある夏休み、私が教えた学生が学校にバスケットボールをしに来ました。その日はちょうど私が当番の日でした。その学生は私を見てとても喜び、先生、今日は学校に来たら先生に会えたらいいなぁと思っていたら本当に会えて嬉しいです、と言いました。その学生は自分は大学院生で指導教員はドイツ人だと言いました。その学生はそのドイツ人の指導教員とよく国際情勢について話し、また信仰についても話しました。その学生は彼の指導教員に私の人柄や状況などについて話しました。その学生はまた自分にファールンゴンの真相を教えてくれたことにとても感謝していると指導教員に言いました。そしてそのおかげで彼は騙されずに済んだということを指導教員に言いました。最後にその学生は、先生、あなたはとても善良です。 私もあなたのように生きて働きたいです、と言いました。また一人の男子学生がある日私の家に来て私にこのように言いました。彼は現在仕事を見つけることができず、シャクからファルンゴン修練者を監視するように言われ、一日いくらかのお金をもらえると言われたそうですが、彼はそれを断りました。その男子学生は、あなたのような善良な人を監視、尾行するなんて私にはできません、と言いました。私はその男子学生がそのようにすることは正しいことであり、正義の行為だと励ましました。山体の大潮流が始まってから、私の地域の同州たちは、次々と家を出て、大通りや路地で真相を伝え、山体を進めました。ある日、ある同州が私に彼女が山体を進めている時に一人の小さな女の子に出会ったということを話しました。同州がファールンゴンの真相を伝えていると、相手がすぐに私の名前を挙げ、小さな女の子の当時の担任教師がファールンゴンを修練していたこと、そして彼女はファールンゴンのことを知っていることを伝えました。同州はその小さな女の子にかつて加入していた共産党の共生団と少年先鋒隊の組織から脱退するように勧めました。彼女は喜んで同意しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイトjp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。